現在はですね、2019年の10月の18日のかな ?18 日の金曜日です。ですね、22日に天皇陛下の即位式があります。そのことにおいてですね、いろんな世界がですね、首脳たちがやってきますが、どの面下げてか知らないけれども、韓国から一応首相がやってきます。そしてですね、ムンジェインはやってこない、大統領はやってこないんだけど、首相がやってきて、その首相がやってくるということに対してですね、安倍首相は会うということは、ムンジェインとは会わないよという強いですね、サインを出していることにも一応なってます。ただですね、この首相というのは、結局のところ、ホワイト国に戻せ、この一点張りでしかないので、つまり日本はですね、韓国に対する優遇措置を永久に続けろと言うしか、言う、それしかないので、で、それを言ってですね、そう、戻してくれれば、ホワイト国に戻してくれれば、ジーソミアに戻ってやってもいいぞというのがおそらくですね、彼らの取引材料です。しかし、その彼らがですね、裏で進めている、なんだっけ、徴用工がどうしたこうした、この新日鉄積み木に関するですね、まあ、三菱もそうなんですが、それらの、いろんな財産、固有の財産を強制的に売却するという動きは、多分これはやめない。だからそれはですね、日本政府はどちらにしろこの首相と会うというのはアリバイ作りかなというふうな気もしないではないです。会うだけはあった。しかし変わらないのは韓国だということを世界に対して発信するためです。実際彼ら韓国は変わらないでしょう。で、このことに対してですね、日本側として明確に、お前たちとはもうやる気はねえんだということを、言っている動きとしてですね、国会議員のですね、靖国神社で例大祭17日から行われてるんですが、昨日から安倍首相は確か玉串料か何かを出したんだったかな、なんかそうだったと思う、個人の資格か何かでだった、違ったかもしれません。でですね、しかしここで超党派の議員がですね、国会議員98人がですね、揃って参拝したということがですね、報道されております。これをですね、軍国侵害とかっていう人たちもですね、もうあんまりおらんね。なぜならば日本のですね、若者勢力はだいぶ気づいたからです。中国、韓国、北朝鮮をですね、利することは、人類のですね、大いなる阻害というか、成長への阻害というか、人類の大いなですね、マイナス要素であるということにですね、何らかの形で私は気づいたと思っております。まあその中国、韓国、北朝鮮の中にも解明的な人たちがいればいいんですね、と私は言うんだが、いないからね、だいぶいないからね、少しはいるという言い方をしたいんだけど、彼らは自分を変えようとしてませんね。日本人の私だってあなただって人のこと言えない。彼らのことを笑えない。私たちも学んで変わっていかなくてはいけないのですが、その学んで変わるときにどことつながっていく、知識の源泉のどことつながっていくかということが問題なのだが、それがですね、レベルの低いところの知識とつながってしまっているという人、そのままの状態でいいと安寧のまま、泥のままにね、泥の海のままにですね、自分自身の体をですね、埋めている人と、そこから抜けようとしている人の差が、これからますますどんどん開いていくな、というふうに私はぼっと見てます。それはネットの中におけるですね、電脳空間の中における言葉のやり取りですらそれを思います。まあいいや、そんなことはどうでもいいんだよ。ということで、靖国神社にですね、参拝したと。私ですね、前にも言いましたが、この日本の戦後、日本というか世界の戦後74年間の構造をですね、ガラリと変える図式が一つだけあるんですよ。それは、まあ、対中国という文脈が当然入っておりますが、トランプ大統領が靖国神社に参拝することです。しかしこれは多分おそらくね、米国の中の宗教保守勢力と言われる方々が大きく反対するので、100% ないとは言わないけど、ちょっと難しいんじゃないかな。しかしどうかな。私はその宗教者ではないので、いわゆる米国の中におけるキリスト教徒たちの本当のところはどう思っているのかっていうところはわかんないんですよ。ただ彼らはキリスト教以外の全ての宗教は蛮族のですね、おまじないというふうにしか見ていないだろうから、いわゆる有色人種のですね、日本人が、本当は靖国って言ったら宗教じゃないんだけど、彼ら米国人の方々からすれば宗教というふうに見ているそれに対して、世界のですね、帝国の覇権国の、いわゆる皇帝と名乗らない皇帝のですね、トランプ大統領がそこに参拝するということは認めないんじゃないかなと思うけどね。これはわかんない。じゃあどうしてあの時ブッシュの息子はですね、俺参拝するよって言ったのか、これが未だによくわかってない。日本の側がこれを断ったんですよ。バカじゃねえの俺思うんだが、どうなんだろうね。あの時点においては日本はやっぱ対米従属をですね、やっていた方が国家発展にとって利するというふうに、まあ考えたんだろう。利益があるというふうに考えたのかなというふうには思うんですが、あそこで動いていたらまだ大きく世界はですね、日本はですね、変わっていたんじゃないかなと思います。同じ場所に留まり続けるというのは、 そのまま消滅を受け入れるということなんだということを最後にちらりと言います。我々は変わらなければ消滅する存在です。謎の言葉を残してですね。とりあえず置いておきます。今日はここまでです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、10月の19日のですね、8日のですね、金曜日です。現在地はですね、現在地じゃねえよ。北朝鮮の核実験場がですね、廃棄されずに管理されているというふうなことのですね、報道が、これ表のメディアというか出されております。これどこなの？ブルッキング研究所かな？CSIS か。CSIS だったね。これはですね、一応爆破しまして、プンゲリですね。爆破しましたよとかって言ってるんですが、全くそれがですね、保存されている。いつでも使える状態になってるよということが言われております。まあそうなんでしょうね。で、これ今少しずつ北朝鮮に対する融和的な米国というふうなことを、少しずつ改めていく言論が、流通が増えた場合においては、私はですね、12月に本当に米朝協議があるかどうかまで私は知らないですけれども、それが失敗したら、米国は、まあ、どっちの判断か分かんないけど、北朝鮮を空爆して戦争に勝利した大統領として、次の大統領選挙に臨むトランプ、この選択肢を選ぶかどうかです。分かんない。ただ、基本的にはですね、軍事行動であるとかですね、戦争行動にですね、勝った大統領というのは、基本的には、長期政権に結びつくんですよ。まあ、長期政権って残り4年しかないけどね。で、そういう流れの中で、北朝鮮に対する空爆の選択肢というのも、実は消えてないということを含めて、私はもう一つの片側のですね、世界からどんどん見捨てられているかというかですね、もう相手にされなくなっていく南朝鮮、韓国の動きを見ているんですが、従属変数として、今日の時点で、韓国のギャラップ社。だからこれ韓国のギャラップ社だから発表だから何とも言えないんですが、つまり米国の意向が入ってる可能性もあるんですけれども、15日から17日、ムン・ジェインのですね、仕事ぶり、つまり大統領の支持率に対してですね、これどう思うかということの国民調査をしました。そうするとですね、ギャラップでは 39% という数字が出ました。おそらくもっと低いはずです。でですね、評価しないと答えてる人はですね、53%、半分以上になって、これははっきり言えば、北朝鮮との間においてのワールドカップ予選における無観客試合において北朝鮮の選手がさらに韓国の選手に対するとってもない敵意を見せて、韓国の選手に対するボコボコの暴行の動きをして、韓国のが、あの韓国の選手が FIFA にですね、こんなことは許せない。サッカーは紳士のスポーツだ。ね。これ北朝鮮に対する制裁するべきだ。お前どの口が言ってんの？この口かとか言って私はね、指突っ込んでこうギャーとかでやりたくなりました。何言ってんのお前。あ、お前らはそんなこと言う資格あんの？というふうに思います。いろいろと坂尾田はですね、韓国のことが大嫌いです。なぜか、その汚いからです。ラフプレーしかしないからです。そのラフプレーしかしない韓国がですね、こんな汚い奴らはいないというふうに、ね、北朝鮮の選手のことを罵るわけです。何をやられたんだろうかね。なんかバックドロップでもされたのかなって、それぐらいね、ツームストーンバックドラ、ね、バックドロップとかなんかそういうのね、そういうのをされたんならね、それはね、あ、それは韓国の選手の言うことももっともだよとかね、コーナーポスト上、ゴールポストのコーナーポスト上からですね、飛び蹴りされてですね、そこからのエメラルドフロージョンとかね、それされたんだったら、まあさ、韓国のね、普段韓国もこんなこと言ってきてもさ、しょうがないよ、まあ、それはさすがに言わなくちゃいけないよと僕も思うんですが、そんなことされてるわけがないので、おそらくこれはですね、韓国の連中が自分のことはさておいて過剰なことを言ってるはずです。間違いなく。まあ、一つ言っておけば、私は韓国という国家、このままムン・ジェインを、まあ、ムン・ジェイン死ぬまで居座ろうとしますが、これをですね、都合が悪いと決めた韓国の中のファシズム勢力というものは、もっと北朝鮮に媚びたキャラクターをですね、出そうとするか、または、もっと反日のキャラクターを出そうとするか、まあ、どっちかな。クーデターでなければ、とりあえずその、新北朝鮮派の側から、なんか生きのいいキャラクターが出てくるはずなんですが、宋国さん落としちゃったんで、宋国さんは出てこねえな。じゃあ他に誰いるのか、ちょっとわかんないですけど。だから、それを考えるとですね、 国家としての弱り目にたたり目というかね。私この間ですね、大韓航空機含めて、まずに韓国の航空会社はどんどん潰れるだろうと。だって彼らは自分でですね、日本とのですね、就航ライン、航空便のですね、定期航空便の、あれが一番の稼ぎ頭というよりも、あれがなくなったら終わってしまうという航空会社ばかりなのにもかかわらず、日本にですね、行かないというふうなことをやってるわけでしょ。だから、もう年明けたらだいぶ潰れるよということは、3日ぐらい目に行ったと思います。そうするとですね、もう今日の時点でもういきなり出てました。びっくりした、俺。韓国 LCC イースター航空。なんだそれ、聞いたことないと思ったけど、まあ、安売りチケット専門航空会社みたいなもんです。これがですね、もう全然売り上げが半減どころでないというかね、とてつもなくですね、下がっちゃって、株主たちが、40% の株主をですね、88億円で売りに出して、捨て値ですね、これ。捨て処分です。多分中国買うんじゃねえかなと思いますけど。だからね、こういう動きがこれからですね、どんどん増えると思います。基幹産業が壊れていくということです。まあ、まだ物を運ぶぐらいな基幹産業じゃないけど、製造産業がね、これからバタバタ潰れるでしょう。たくさんの人が外国に逃げるでしょう。金持ちはもう韓国を見捨てて、本当に移住しているという動きをしてるんですが、経済、戦争の動きになると間違いなく、韓国からたくさんの避難民が、経済難民、犯罪者が日本にやってきます。これは水際で止めなくてはいけません。うん。で、もう一つは、彼らはもし日本に上陸したら、彼らは必ず強制連行されたと必ず言います。そういうことを含めてあなたは今この瞬間における認識を大きく書き換えてほしいなと、私はこれを強く切望しております。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。